さて、先日の捕鯨では2番ボートも一回り小さなメスのマッコウクジラを、3番ボートは初めに森を打ったコクジラを仕留め、合計3頭という大戦果となりました。シンドバードが船員に語りかけます。
諸君、3頭仕留めるとはよくやった。次の捕鯨に備えて英気を養ってくれと言いたいところだが、仕留めたクジラは解体してこそ価値が出る。休みは解体が終わるまで待ってもらおうか。痛むと価値が落ちる。さあ、急いで済ますぞ。
まずはハーマンたちが取ったクジラから順に解体することになりました。その一頭がピルム号に横付けするように浮かべられ、残りの2頭は場所が空き次第順次移動して解体する手はずになりました。
このクジラを追ったのはハーマンと言ったか。クジラを見つけたのもお前だったな。よくやった。特等席でクジラの解体を見せてやろう。お前が助手につけ。
ハーマンはシンドバードと共に捕鯨ボートに乗り込んで、命じられるままにクジラの頭の横にボートをつけます。シンドバードは鯨骨と鋼の左足を踏みにじるかのようにクジラの頭にかけました。差し出された右手にハーマンは剣を手渡します。それは刃渡り1メートル半はあろうという大ぶりな代物、クジラの解体に使われる専用の剣です。シンドバードはその剣を両手で振りかぶり、
ビスミラー、アラーフアクバル
の言葉とともに一刀でクジラの喉を切り裂きました。その後、首の後ろの肉を切り、あらわにした頸骨の隙間を剣の重さに任せて断ち切ります。あっという間にクジラの頭と胴体を切り離してしまいました。まずは胴体の方から先に手をつけます。クジラの頭は後で解体するよう船の反対側に曳航していきました。首の断面から斜めに切れ込みを入れていきます。
そこの小刀で脂身を肉から切り離すんだ。
ハーマンは白い脂身と赤黒い肉が2層になっているその間に小刀を差し込んで切り分けます。べろりと帯状にめくれ上がった脂身の端に小刀を突き刺してこじり、穴をえぐり抜きました。頭上から滑車でフックが下ろされると、今しがた開けた穴にそのフックを通します。甲板でレバーが操作されると、フックが上に向かって巻き上げられていきます。クジラの胴体が海面から浮き上がり、ピルム号が持ち上げたクジラの重さで傾きます。やがて、自身の重さに耐えきれず、バリバリという音を立て、脂身が肉から引き剥がされ、その反動で船がぐわんと逆方向に揺れました。そのような調子で、シンドバードが入れる螺旋状の切れ込みに沿って、厚さ30センチにもなる脂身が帯状に剥がされていきます。蒸気の力でクジラが解体される様に、シンドバードは肩を震わせて笑います。
どうだ、分厚い脂身だろう。マッコウクジラは全身をこの上等な脂身でよろっておるから、生半可な森では突き殺すことができんのだ。
その脂身の鎧を引き剥がされるにつれ、クジラの巨体がハーマンの目の前でぐるぐると回り、赤黒い中身がさらされていきます。ちょうどリンゴの皮をくるくると剥くような感じでございます。そうやって甲板に引き上げられた脂身は、フックを通したところから30センチほど下に新たな穴を開けられ、その穴に別のフックを通します。そうしましたら、2つのフックの間で脂身を切り分けるのです。 重いナタのような刃物を両手で構え、真横から2回、3回と叩きつけて切り離します。その後、脂身の帯は再び持ち上げられ、また新たな穴を開けてフックを通し、と、この作業を繰り返していきます。切り分けられた脂身は、まな板の上に置かれ、細かく隠し包丁を入れられます。そうして、下処理を終えた脂身は、煮立った釜にぼちゃんと投じられ、油を煮出されます。なるべく細かく隠し包丁を入れるのは、この際に油が溶け出しやすくするためです。そうしてお湯の上にたまったクジラの油、鯨油をすくい取って、樽に詰めていくのです。油を煮出された脂身は、くしゃくしゃにしぼみますが、それでもまだ煮出しきれなかった油をたっぷりと含んでおります。それをこのまま捨ててしまってはエコではありませんね。ですが、ご安心ください。しぼんだ脂身にも良い利用法がございます。鯨油を煮出すかまどにポイとくべてやるのです。脂身はよく燃え、ぐらぐらと釜を煮立たせます。そう、クジラは自らの油で煮られるのでございます。一方その頃、ハーマンは顔をしかめておりました。温血な動物が解体されるのを好むような神経の持ち主ではありませんが、ハーマンが顔をしかめていたのには別の理由がございます。はい、マッコウクジラの肉は臭いのです。たまらぬ悪臭に吐き気を覚えておりました。そして、撒き散らされたクジラの血の香りに誘われて、ゲテモノぐらいのサメどもがやってまいります。一匹のサメが、クジラにかぶりつこうと大きな口を開けます。その下顎をシンドバードの剣が貫きました。
クジラを食らいたくば、自分で狩るがいい。
血に酔った仲間のサメが、そのサメに群がります。シンドバードは剣でクジラの肉を切り取ってつまみ上げ、その血を海水で洗い流します。そして、口を大きく開けて、見せつけるように肉を咀嚼し、悪魔めいた笑みを浮かべました。物語としては、血の滴る肉を食べて白ひげを赤く染めるくらいの狂気を披露していただきたいところなのですが、イスラームには血を食してはならないという戒律がありますので、仕方ありませんね。さて、シンドバードは血で赤く濡れた剣の先をクジラの胴体に向けて、口の端を吊り上げます。
次は骨だ。肋骨を引き剥がせ。
ハーマンは思わずシンドバードから目を背けました。恐ろしいイメージを振り払うように、次の作業に集中します。肋骨を一本、また一本と背骨から切り離し、フックにロープで縛り付けていきます。甲板では、引き上げた肋骨をなだれ断ち切って、脂身と同じように釜に放り込んでいきます。クジラの骨は内部がスポンジ状になっており、そこにも脂を溜め込んでいるのです。肋骨が終われば背骨へと移り、一本残らずきれいにしゃぶり尽くしていきます。ハーマンがそうして骨と格闘している間、シンドバードはクジラの腹を裂いてふ分けをしておりました。丸い臓器が腹の裂け目からゴロンとこぼれ出します。クジラの内臓は深海の水圧にも耐えられるよう単純な形をしているのです。肺や胃、肝臓などの邪魔な臓器は海に捨て、引きずり出した腸を小刀で切り裂いていきます。腸を切り進めるほどに、ツンと耐え難い悪臭が広がります。甲板からも不平の声が上がりますが、間近にいるハーマンは声すら出せません。ハーマンは、この時ばかりは久しく食事をとれていないことに感謝しました。そうでなかったら、 胃の中身をすべて吐き戻していたでしょう。シンドバードはそんな非難も悪臭もお構いなしに手を動かし続けます。半ばで蝶を切り開くシンドバードの手が止まりました。すると袖が血で汚れるのも構わず切り開いた蝶に手を突っ込みます。
あったぞ、お宝だ。
探り出したものを海水で洗うと甲板に向かって掲げてみせました。古株の船員がうおーっと歓声を上げるのを新入りたちはきょとんと眺めます。シンドバードが掲げるそれが到底お宝などには見えなかったからです。人の頭ほどの大きさで脂肪の塊のようにブヨブヨ、あるいはドロリとしており、色も黒と琥珀色のまだら模様で、お世辞にも綺麗とは言えません。これはマッコウクジラの蝶からだけ取れるものでして、他のクジラからは見つかりません。マッコウクジラの蝶から分泌された脂肪が固まったものですとか、あるいは消化しきれなかった餌がマッコウクジラの腸内で変化したものなどと言われておりますが、定かではございません。と言いますのも、マッコウクジラの体内で見つかることすら稀ですので、調べるべきクジラに出くわすことからして難しいのです。その割合は、100頭に1頭ですとか、1000頭に1頭などと言われます。これは、かつてはクジラの糞のように言われており、何ら価値のないものでした。ですが、アラビアでこの物質を熟成させたものから、香料を抽出する方法が発見されると、その価値は一変しました。その露に濡れる林に漂うような甘い香りは、世界中の女性をうっとりと魅了したのです。マスターは、龍涎香というものをご存知でしょうか。同じ重さの金と、時にはそれをはるかに超える額で取引された、幻の香料のことです。このマッコウクジラの腸から見つけたものが、その龍涎香でございます。龍涎香から作られた香水は大変珍重されました。今でも、シャネルの5番などという香水に龍涎香が用いられているようですよ。古来、高貴な女性への愛の証として贈られたものです。例えば、そうですね。
私とか。ねえ、マスター。私、マスターに愛していただけておりますか？お慕い申し上げるマスターに大切に思っていただけているのでしょうか？私、不安で胸が張り裂けそうでございます。
と、マスターをからかうのはここまでにしておきまして。クジラから価値のあるものを取り終えましたら、残骸は海に廃棄します。海水に浮く脂身を剥ぎ取られたクジラは、海に沈んでいきます。クジラの巨体は、深い深い海の底に住む、名も知れぬ生物の貴重な糧となって生態系を支え、100年の時をかけてゆっくりと分解されるのです。あ、そうでした。これがオスのクジラですと、他にも大事なところがございました。
オスのクジラの大事なところを根元でズバッと切り落として、先端もチョキンと切ってから縦にずーっと切れ込みを入れ、そこからバリバリっと皮を剥がすのです。剥がした皮は縮まないようにビローンと倍の大きさになるくらい引っ張った状態で干してから使います。そうすると耐水性と伸縮性に優れた最高級の皮になるのでございます。 衛戦では首と腕を通す穴を開けると油を煮出すときにお湯や油が跳ねても大丈夫な最高のポンチョになると喜ばれておりました。しかし靴にでもすれば一足で数十万円はくだらないので少々もったいない使い方でございますね。あら、マスター大丈夫ですか？苦しそうなお顔をされておりますが。
こうして額を重ねてみてもどうやら熱はないようですね。マスター、お仕事などでご辛労が多いかもしれませんが、どうかご自愛くださいませ。さて、胴体の解体が終われば次は頭です。まず唇の端から刃物を入れ、下顎を切り離します。マッコウクジラの下顎の骨はしっかりと詰まっていて丈夫で、細工の素材として好まれておりました。シンドバードの義足もこの下顎から削り出したものでございます。またマッコウクジラは下顎にだけ20センチにもなる大きな歯が生えており、この歯は工芸品などに用いるのです。ピルム号の欄干を飾っているのがこの歯ですね。顎を外したらいよいよ本番でございます。マッコウクジラの頭部は他のクジラと大きく異なります。多くのクジラが水の抵抗を受けにくい流線形をしているのですが、マッコウクジラは頭が大きく張り出した四角い箱型をしております。この箱型の頭にのみと金槌で穴を開けると花のようにかぐわしい香りが立ち上ります。そこには白く濁ってどろりとしたものが詰まっておりました。
汲み出すんだ、一滴もこぼすなよ。
シンドバードがそう言命するのも当然のこと。これは芸能油と呼ばれる最高級の油で、なんと同じ重さの銀と取引されるのでございます。この芸能油が成長したオスのマッコウクジラならば1頭で 2.5 トンも取れるのです。捕鯨の対象として好まれたクジラには他にもセミクジラがあります。セミクジラはマッコウクジラよりも大きく鈍重でおとなしいので捕まえやすく、鯨油もたくさん取れて肉もおいしい。おまけにマッコウクジラにはないクジラヒゲも取れる大変良い獲物でした。このクジラヒゲは軽くてしなやかな、現在でいうとプラスチックのような大変便利な素材で、釣り竿や傘、楽器に用いられたり、西洋のご婦人方のスカートをふわりと膨らませたりと、さまざまな用途に用いられたものです。それにもかかわらず、セミクジラよりもマッコウクジラの方が良い獲物とされたのは、マッコウクジラの鯨油の方が良質とされたのに加え、銀と同じ価値の芸能油があったからでございます。ハーマンは、のみで開けた穴から柄杓を差し入れて、そのかぐわしい芸能油をすくい出し、桶に移していきます。芸能油が桶の8分目までたまると、フックに引っ掛けて甲板に上げ、そこで保存用の樽に移していきます。芸能油を汲み出していくと、そこにスポンジ状のものが見えてきました。マッコウクジラは、このスポンジ状の組織で、芸能油を作っているのです。その組織も柄杓ですくい出し、スポンジの中に含まれている芸能油を丁寧に手で桶に絞っていきます。プチプチと手の中で優しく潰れるたび、華やかな香りが広がります。自然とハーマンの口元がほころびました。線香で擦れた手のひらの傷も癒されるようです。芸能油は万能の軟膏とされておりました。当然ながら万能薬というのは眉唾ではあります。しかし芸能油を絞ると手は若い娘のようにすべすべと潤い、 花のような香りをまといます。ですから、何かと嫌われがちなマッコウクジラの解体作業の中で、この芸能湯絞りだけは好んで行われました。荒くれな海の男も、夢見心地で一滴を惜しんで絞ったそうです。ハーマンもその作業に陶酔しておりますと、横からスッと腕が伸びて、スポンジ状の組織と桶を取り上げていきました。あっと我に返ると、桶を奪ったシンドバードはフックに義足をかけ、ロープを握って、
フックを上げろ、
と甲板に向かって告げました。シンドバードは甲板に降り立つと、芸能湯で満たされた桶を持ったまま、ハッチから下の第二甲板に降りていきます。
船長、どちらに？
スターバックが声をかけるものの、シンドバードは意に介さず、カツコツと大股で進みます。スターバックは慌ててその後を追いかけます。向かった先は、最下甲板の最後尾、機関室でした。シンドバードは、スポンジ状の組織を桶の芸能湯に浸し、蒸気機関の歯車の上でぎゅーっと絞りました。キーッと甲高い音を立てていた歯車が、上等な芸能湯に濡れて、文句を収めたかのように、滑らかに回り出します。そして、
炉を開けろ！
機関士たちがその気迫に驚いて、炉の蓋を開けます。
ちょっと船長！
追いついたスターバックが止めようとするも時遅し、シンドバードは、桶いっぱいの芸能湯を炉の中にぶちまけました。炎はにわかに勢いを増して赤々と燃え上がり、機関室にかぐわしい香りがぶわっと広がります。その炎に熱せられた水蒸気がタービンを激しく回しました。船の減速では2頭目のクジラの脂身を切っておりましたが、急に強まった蒸気機関の力にクジラが勢いよく回転し、作業員が海に落ちてしまいました。甲板では慌ててギアを切り替え、フックを巻き上げるのをやめます。
さあ、汽笛を鳴らせ！
シンドバードが脇のレバーを引くと、フィルム号がポーッと汽笛を響かせ、水蒸気を高く、高く、クジラのように高らかに吹き上げました。
白鯨よ、わしはお前を倒しに戻ってきたぞ！
シンドバードはそう叫んで交渉をあげます。一人、クジラの頭の脇に取り残され、することもなく座っていたハーマンは、その汽笛に応えるかのように、水平線の遥か彼方で、高々と潮が吹き上がるのを見たような気がしました。話はまた機関室に戻り、スターバックは間に合わなかったかとばかりに額に手を当て、天を仰いでおりました。彼が漏らした文句は、あいにくと汽笛と交渉にかき消され、シンドバードの耳には入りませんでした。それは、このようなつぶやきでした。
船長、芸能油を使うなんてもったいない。燃料は普通の芸油にしてくださいよ。
と。はい、クジラを、それも食用に向かないマッコウクジラを取るのは芸油を取るため。原油を取るのは燃料として燃やすためでございます。原油というのは比較的安価で大量に取れ、燃やしても悪臭や煙の出ないとってもエコな燃料なのでございます。こうして捕鯨船が持ち帰った原油は蒸気機関車に乗せられて、オスマン帝国の隅々まで運ばれ、工場や家庭で蒸気機関を動かすのです。いわば原油はオスマン帝国をめぐる血液、そして捕鯨船はそれを送り出す心臓です。ハーマンが捕鯨船に乗ったのは、世界に歯を唱える蒸気帝国の心臓を見たかったからでございます。さて、工業改革というのには、通常、農業改革が先立って行われるものです。と言いますのも、車を作る仕事ができたからといって、 そこで働く人間が降って湧くわけではないからです。小麦を作っていた人が小麦を作るのをやめて車を作る仕事を始めるわけです。小麦を作る人が減ってしまうと、当然ながら小麦が足りなくなって皆飢えてしまいます。ですから小麦を作る人が減っても皆が飢えずに済むだけの小麦を作れるよう農業改革が先に必要なのでございます。ところが蒸気の力によって工業大国となったオスマン帝国ですが、畑がほとんどありません。もともと砂漠や山が多くて畑にできる土地が少ないのです。そして何より水があって平らで畑に向いている土地というのは工場にも向いているのです。工場で働いた方がお金が稼げるので畑は買い取られて工場にされてしまいました。では国民は飢えてしまうのでしょうか？心配はご無用。簡単な話でございます。工場で働いた方が儲かるのですから、小麦は他の国に作らせてそれを輸入すればいいだけです。なんともまあ賢い解決策でございましょう。さあ、このお話は偉大なる蒸気帝国の物語。一度火をつけてしまった蒸気機関は燃料を燃やし尽くすまで止まりません。発展と生存を続けるためにクジラを狩る、アラビアンスチームパンクでございます。ちょうど霧もつきましたし、今日のお話はここまでにいたしましょうか。
明日のお話はもっと面白いですわよ。